それでは、民数記の、今日はですね、6章27節から、ごめんなさい、23節から27節までをお読みしたいと思いますけれども、第2礼拝、明日はですね、6章から9章までを学んでみたいと思いますので、皆さんどうか前もって読んでください。よろしいですか。見慣れないその文章が多く出てくると思いますけれども、それゆえにですね、前もって読んでいただかないと、この内容も入っていかないかと思いますので、どうぞ、読んでください。そして今はこの23節から27節までの言葉に注目しながら学んでいきたいと思います。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようと、神が祭司アロンに対してイスラエルの民を祝福することを命じておられるわけなんですね。ですか？英語で皆さんがこの誰かの演説やまたは講演を聞くと、必ず最後に God bless you という言葉を聞くかと思います。で、興味深いのは日本語でですね、テレビ番組とかでですね、それを訳すときに非常にぎこちない翻訳になっていますよね。神のご加護がありますように。加護ってなんだろうなと思って私調べたんですが、神仏が手を伸ばして恵みを与えることっていうような意味が書いてあったんですけれども、使わない言葉ですよね。もっと簡単に神はあなたを祝福してくださるようにということだと思うんですけれども、最後に使う言葉として神の祝福がとどまることを願って祈っているわけなんですね。で、具体的には神様がアロンに対してこの祈りをしなさいと命じられている時が礼拝を終えるにあたってなんですね。もう事実もうすでに出てきてるんですよ。レビ記のですね、9章の最後にあります。異なる日を捧げた、あの事件の起こる直前なんですが、アロンが任命式を終え、そして初めての捧げ物を捧げた。その後、最後ですね。それからアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると、民を祝福した。すると、主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。その罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を、その捧げる時にも祝福をし、そして天幕に入って、つまり神様のこの聖所の中に入ってですね、モーセとアロンが共にですよ。で、出てきた時に、またこの祝福をしたわけです。おそらくはこの祝福の言葉が先ほど出ていた言葉に近いものか、また同じものであったと考えられますけれども、そうしたら主の栄光が民に現れた。ということがここに書かれているわけなんですね。で、このように神様の願いというのは、その礼拝を捧げてその最後に祝福をとどまらせるということなんですよ。新約聖書においても、パウロの手紙、ペテロの手紙、ヨハネが書き記した黙示録とかが、締めくくりですね。祝福を願う祈りで終わってます。で、これを祝祷と言います。祝福する祈祷ですね。 祝祷と言います。例えばパウロがガラティア書の最後には、どうか私たちの主、イエス・キリストの恵みが、兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。祝福という言葉、よく私たち使いますけれども、まあ、なんとなくで、なかなかわからない言葉かもしれません。で、まあ、日本人だったらお祝いの言葉というですね、まあ、そのぐらいしかわからないかもしれないんですけれども、聖書の中にははっきりとした定義があります。なんと、私も驚いたんですが、調べると、神がかがんで私たちに仕えるという意味合いがあります。かがんで仕えるですよ。ヘブル語は、バラフですね。という言葉で、それが、膝をかがめるという意味も持った言葉なんです。で、ここで主と言ってもですね、新改訳の聖書ですと、太字になってますね。で、これはヤーウェという名前ですよ。その名前の元々の意味は、なんだかになる方ですね。英語だったら becoming one なんですが、私たちの必要があれば、その必要そのものになってくださる。このように神様は私たちの必要を満たすべく仕えてくださる方なんだ。考えられますか？神に私たちが仕えるということは私たちはよく知っていますけれども、神が私たちに仕え、膝をかがんでまでして仕えてくださっている、必要を満たしてくださるということを私たちはなかなか想像がつきませんけれども、人となって現れてくださったイエス様が、十字架につけられる前、弟子たちと最後の晩餐を持たれる前に、膝をかがめました。そして弟子たちの足を洗われたんですね。その洗うという行為は、使えるんです。しもべが行う行為なんですよ。このように私たちを、必要を豊かに満たしていく。その必要そのものになっていってくださる。これが、神様が私たちが礼拝から去るときに残したい言葉なんだ。またその性質なんだ。ということを今日は覚えて帰ってください。で、具体的に神様が私たちをどのように祝福してくださるのか。このアロンが発する祝福で見ていきたいと思いますが、24節。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が私たちを守ってくださるということが祝福の始めです。私たちは自分の力で自分のことを守ることがなかなかできない。いや、全然できない。ですね。ペテロが、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんと言ったけれども、その数時間後、イエス様を知らないと三度言ったわけです。イエス様はゲッセマネの園で、弟子たちに対して心は燃えていても、肉体は弱いのです。自分の献身の誓い、私は命を捨ててでもあなたに従っていきますという献身の誓いも守ることがままならないんですよ。私たちは自分たちで守ることはできないんですけれども、今誰が守れてますか？主があなたを守られますようにと言ってます。実はそのペテロの話を例えで話すならばです。その例として話すならばですね、ペテロが三度イエス様を否むという前に、サタンが神に申し出てその願いが聞き入れられた。でも私は彼のために取りなしをしたと。お前のために取りなしをしたんだよ。ふるいにかけられて落ちないように、信仰がなくならないように祈ったんだよ。イエス様が守ってくださったので、ペテロはイスカリオテのユダとは異なり、その後悔い改め回復し、なんと今私たち学んでますね、人の働きで教会の指導者になったんですよ。 イエス様が十字架につけられる直前、捕らえられる直前の祈りの中で、こう祈られました。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。あなたを守られますように。これが祝福の大きな一つです。ペテロがこう言いました。手紙の中で、あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるよう用意されている救いをいただくのです。ユダもこう言っています。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、私たちが終わりの時に試練がたくさんあるわけですけれども、困難がたくさんあるわけなんですけれども、そこに現れるイエス様に対して、また神なる父なる神の前に対して、私たちが非難されるところのない、傷のないものとして立つことができるように、私たちがすると書いてるのではなくて、神が守ってくださるんだよと。それは神の道からによって守られており。と言っているわけなんです。これがあなたを守られますように。主がですね、ヤーウェが祝福の一つですね。今度は25節をご覧ください。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。御顔を照らしてくださる、このね、輝きが与えられるという、その時にですね、皆さんがイメージしていただきたいのは、長いこと曇りや雨続きで気持ちも暗くなっているような時にですね、雲一つない快晴が与えられて、ふわー与えられてですね、外に出たらですね、体が癒える感じになるじゃないですか。あの輝きです。マラキ書に4章の2節に、私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回ると。あるんですね。神の義、私たちを信仰によって義と認めてくださるところの神の義が、その義によって私たちが快晴のようなですね、癒しを与えられるんだ。ですから、おのずとそこにはキリストの栄光があるわけなんです。第二コリントの4章の6節に、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。どのような栄光なんでしょうか。それが、ヨハネの一章の14節、有名な言葉ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。どういう栄光か。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられた。見てください。あなたを恵まれますようにって書いてます。キリストの光が私たちに与えられた時に、私たちは恵みを受けるわけなんですね。私たちは人間の世界の中で、基本的に苦しんでいます。いや、私はね、便利なとこに行って、まあそんなに苦しんで、いや、苦しんでいます。ヨブが言いましたけれども、私死ぬために生きているのかっていうことですね。彼はですね、苦しみの中で自分が生まれた日を呪ったわけですね。亡くなることを願っていたわけですね。なんで死ぬことが前提となって生きなければいけないのかという問いを、今のその正確な言葉は呼ぶ気に出てないですけど、その考え方ですね。あるわけなんですよ。で、私たちはですね、その世界の中で、人間の世界の中で、人から裏切られて、傷を受けて、また自分自身も、人を裏切り、またはですね、自分の行いが、自分がすべきだと思っていることを満たしていない、 落胆している。そのような中に生きているときに、人の行いじゃないよ。あなたの行いじゃないよ。もっぱらキリストにある神がしてくださったことで生きていきなさい。これが恵みです。だからどん底に落ちたと感じている時であっても、そこから溢れるばかりの祝福を神が与えてくださる。で、これがですね、心では思いつくことができないんですよ。私たちの理解で普通に考えたらですね、そうならないんですね。逆のことを考えるわけなんですね。だからですね、私たちはこの祈りが必要なんです。照らされる必要があるんですよ。自分では悟ることができないんです。キリストの栄光のこの悟りが必要なんだ。詩篇の103篇を読んでみたいと思います。8節から14節までなんですが、恵みについて書いてあります。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、あなた、私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ここが恵みですね。素晴らしいですね。でですね、私たちはですね、塵に過ぎないってここに書いてありますよ。塵に過ぎないんですよ。この土のですね、これ塵に過ぎないって言ってるんですよ。か弱い存在なんですよね。無力なものなんですよ。なんですけど、なかなかそれが、そこからですね、一生懸命頑張ろうと思っちゃうんですよね。で、自分でこうやってできなかったからダメだ。こうだ、ああだ、こうだってやってですね。そして、他の人からこんなこと言われた、ああいう風にされた。こういうふうに思ってですね、人間の世界に生きてしまうんですよ。チリなのにチリと考えてないところに問題があるんですね。神様はですね、しばらくそのようにさせるんですよね。チリだとわかるまで。そして神様が、働き、もうできないんだ。っていうところに、よし、私がやるよ。そして今、私たちが呼んだことを行ってくださるんです。いや、まだ私はこう言われ、何言ってるんですか？もう一回読み直してください。私たちの咎に従って、報いることをしない。私たちの罪に従って、私たちは扱うこともしない。いや、そんなこと考えられない。そうですよ。天が地よりも高いように、御恵みも高いんだよ。パウロの手紙の中に祝祷が11回出てくるそうです。そのすべての祝祷の中に恵みという言葉が必ず出てくるそうです。で、先ほどですね、引用したガラティア書の言葉にも恵みがあります。6章の18節。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。エペソ書には、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。先ほども話しましたけれども、パウロの手紙だけではなく、ペテロの手紙もそうですね。第二の手紙は、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストの栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。どうやって成長するんですか？恵みにおいて、キリストを知っていく知識において成長しなさい。みんな気になるのは聖書って最後どうなるのかな。私が子供に教えてた時ですね、順番に教えるものだからですね、最後が見たい、最後が見たいって言ってですね、いつも開くの、聖書開く子はですね、一番最後のページ開くんですね。なんて書いてあるか。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。アーメン。恵みを とどまらせてほしいと神様は願われています。この26節いきましょう。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにですね。ここで英語の訳はですね、 Lift up his countenance って書いてあるんです。御顔を持ち上げてあなた方に望むようにみたいな書いてあるんですよ。ですから顔を持ち上げるときって普通どういう表情しますか？顔を持ち上げるときに、まあ眠いときに奥な顔するかもしれませんけれども悲しむんではなく私たちは笑顔になりますよね。逆に悲しむときにはうつむくわけです。それ逆のことを今しているということは、主が御顔をあなたに向けるっていうのはニカーッとした神様の笑顔のことを言ってるんです。いかがですか？神様が笑ってにっこりとしながら皆さんを見てくださっているわけなんですよ。神の顔を想像するときに、なんか気難しい顔を思い出しますか？何かちょっと自分が間違いを犯すと、すぐにその間違いに対してですね、100倍の責めを持ってですね、このつついてくるような顔を思い出すでしょうか。その顔は神の顔ではなく、皆さん間違った人の顔を見てます。サタンの顔です。サタンは兄弟の告発者と書いてあります。私たちに対してはにこやかな顔を向けておられる。もちろん私たちをですね、罪を犯したらですね、まだ肉に従って動いたらです、もちろん神様悲しまれますよ。でも存在そのものは喜んでおられるんですよ。息子が悪さをして悲しむけれども、息子がいるということ自体を嫌がっている、その人間ですからね、親でも悪い親いますけれども、親いますか？普通はいないですよね。忘れないでください。先ほど読んだところで、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれるって言ってるんです。自分が何かできなかったらバチッとやるような、ちょっと昔の厳しい先生のようなですね、神ではありません。父なんですね。そしてその神の顔を知るときに、私たちは平安が与えられます。あなたに平安を与えられますようにですね。私たちが神様を知らないときには平安がありません。イザヤ書の57章の20節21節にはこうあります。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと、私の神は仰せられると。神様を自分の生活に認めることをしないのであれば、もちろん信仰を持ってない人もそうですが、信仰を持ってると言ってもですね、自分の生活に神様を迎え入れる、自分がこの今取り組んでいるところに神様を迎えることをしなかったらどうなりますか？結果は困惑の中に生きるわけですよ。その先ほど言った荒れ狂う海とありましたけれども、静まることのないですね、波の中にですね、私たちは自分を置いてしまうことになるわけなんです。イエス様がいつも強調していたことは、そして特に終わりの、ご自分がその、昇天される前のですね、終わりに近づくにつれてイエス様が言われた言葉は平安でした。復活されたイエス様が、平安があなた方にありますように。そして十字架につけられる前ですけれども、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。また、ちょっと後になってイエス様が言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に打ち勝ったのです。平安なんだ。イエス様は どんな騒ぎの中でも全く平安を持っておられた方です。覚えてますか？船に乗られるときにですね、向こう岸に渡ろうとイエス様言われたんですよ。イエス様はですね、そのままですね、なんと船の中でぐっすり眠ったんですね。で、突風がですね、この湖に吹き下ろしてきて、で、船に水がですね、被ってですね、もう沈みそうになっているときに、しようと、弟子たちがですね、イエス様を起こしたんですね。それでイエス様が起き上がって、そして、嵐と、荒波に向かって、風と荒波に向かって叱りつけたら、静まったわけですね。そしてイエス様が弟子たちに、あなた方の信仰はどうなったんですか？何それ？って思う人はですね、イエス様の言葉をすっかり忘れてるんです。向こう岸へ渡ろうって言ったんです、イエス様。向こう岸に渡るんだから向こう岸に渡るんですよ。私たちも騒ぎがあるときに、嵐があるときに、イエス様の言葉を忘れるんですね。平安には二つの種類があります。で、日本語はですね、偉いです。二つちゃんと分けています。英語では peace なんですけども、平和と平安です。違いますよね。平和というのは敵が和解している状態。敵対意識がない状態ですよね。で、これは神様が私たちを罪を犯していることによって敵対し、これ私たちが神に敵対している。故に神が私たちを制裁を与えられる。戦争状態。それを和平が持たれた。つまり、ご自分のキリストにあって、その敵意をキリストの上に置かれて、神様が私たちに接するときには、和解のみによって接してくださる。だから私たちは神との平和を持っているわけなんです。それだけではなくて、神の平安を持っているわけですね。その前に神との平和についてですね、その、そうですね。ごめんなさい。神の平安に行きましょう。神の平安の方に行きますけれども。で、これはですね、恵みを知る必要があるんですよ。恵みを。先ほど読んだところにも、恵みがありますようにという。その次に平安を与えられますようにと。必ず恵みの次に平安があります。パウロの、手紙の挨拶でも、恵みと平安があります。平安と恵みがありますように言ってないです。恵みと平安がありますようにって言ってるんです。なぜか。本当に平安を知るためには恵みが必要なんです。私たちの状況や、私たちの行為や、そういうものに頼っているときはですね、ヨーヨークリスチャンってよく言いますけどね。ヨーヨー。調子悪いときは神様怒ってて、調子良いときは神様喜んでいる。自分のコンディションに合わせた神様ですね。なんかすごい神様ですね。でも、そのように私たちは思うんですけれども、恵みを知っている人、調子が悪い時も、私は神の変わらぬ愛を信じます。喜んでいる時も有頂天にならず、ただ神に栄光を返しする。これによって平安を知ることができるんですよ。安定するんですね。そしてもう一つは思い煩いを神様に委ねていく必要があります。何事も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。これピリピの4章の6節ですね。自分の生活に関わる思い煩いもあります。また他の人についての心配もあります。でも、主がその人を世話してくださる。何とかしてくださる。これを信じる必要がありますね。信じる必要がある。そしたら神様の平安が私たちの心と思いを守ってくださる。で、このように祝祷がありました。アロンの祝祷ですが、新約聖書における代表的な祝祷は第二コリントの最後です。私は礼拝の後に使うことはあまりないんですが、 多くの教会では、日本の教会ではですね、ここの箇所が、使われます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。三位一体という言葉って聖書には出てこないんですけれども、三位一体の教えはもう至るところにあります。で、ここはその一つです。主イエス・キリスト、神、聖霊、そしてアロンの祝祷を見てください。旧約聖書の代表的な祝祷はこのアロンの祝祷ですが、何回言ってますか？主がって言ってるのが3回ですね。24節、25節、26節に、なんで3回なのか。イザヤ書にも聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、3回なんですね。なんで3回なのか。私はここに三位一体の神が現れていると信じています。まず、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、父なる神が、主に私たちを守ってくださる働きをなさいます。神のご計画に従って私たちをすべて益に叶えてくださると、変えてくださる、良きに計らってくださるという父なる神の働きがある。そこに、ここでパウロが言った神の愛があるわけなんですね。次に、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、恵みの働きというのは、イエス・キリストがこの世に来てくださって、そして十字架につけられるというところにいっぱいに現れているわけですね。ですから、主イエス・キリストの恵みとパウロが言いました。最後に、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、実質的に私たちの心に平安を与えてくださるのは、私たちの内に住まわれる聖霊様です。聖霊の実の中に平安があります。ガラテヤ書の5章に書いてある聖霊の実ですね。そこに平安があります。で、パウロの祝祷の中にも、聖霊の交わりがあなた方ともに全てありますように。ということなんですね。最後に27節。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。で、ここの言葉ですね。私の名っていうのは何ですか？ヤーウェですよ。ヤーウェの名で祈るのならば、彼らを祝福しよう。で、ここで新共同訳では、私の名をイスラエルの人々の上に置くときって書いてあるんです。神の名をイスラエルの民に置くわけですね。名前を置くと彼らは祝福する、彼らを祝福すると神様が約束してくださっているんです。名前に祝福があるんですね。神様のそのビカミングは、私はあなた方の必要になるよ。平安がないときには、ヤーウェシャローム、主の平安ですね。そしてアブラハムがですね、このモリアの山に上がったときにはですね、主は見られる、または備えられる。備えが必要なときに備える。そしてエレミアはですね、もう本当にユダの民はですね、もう悪の中に染まっていたんですけれども、ヤーウェツェドケイヌ、主が正義。あとは、このイスラエルの民がですね、この水がですね、とっても汚い苦い水だったのを神様は癒してくださった。甘くしてくださった。美味しい水にしてくださった。ヤーウェラフェ。ラファですね。主が癒してくださる。戦っているときには、戦いのこの時、旗になってくる。ヤーウェニシですね。そして最後に、救いが私たちには必要です。ですね。それはイエスですね。ヤホシュア。ヨシュアがギリシャ語でイエスです。イエス様です。ですね。これを置くならば、置くならば、私は、イスラエルの民を祝福しよう。どうですか？これがいつも神様の
御心なんですよ。そして皆さんが別れるときに、別れるといってもですね、主の恵みが、主の祝福が、平安が残ることを願っておられます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に私たちの体が癒される気分です。あなたが私たちを守り、父なる神が守ってくださるイエス・キリストの豊かな恵みが、聖霊様の交わりによって私たちに平安が与えられております。このあなたの名による祝福を受け帰りたいと思います。神様、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。